おはようございます。今井宝です。木曜日のコメンテーターは富山大学人文学部教授の中井誠一さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今日の話題は
先日奈良の博物館に出張で出かけたんですけど、
はい、
ここでね、中国鉄道時刻表っていうのがあるのを知ったんですよ。
お
う、そこでね、今日は鉄道時刻表についてお話したいというふうに思っています。
はい、お願いします。
はい、訪れた博物館は天理三公館という天理大学の博物館なんですけども、
はい、
この鉄道資料のところは山本不二雄という方と上野俊夫という方が収集した、はい、切符を中心とした鉄道コレクションが30万点所蔵されています。
はい、
日本で最初の月刊の時刻表というのは1894年の10月に光陰新社という会社からですね、出るんですね。
はい、
汽車汽船旅行案内というので出ます。
はい、
でこの時刻表はなんと福沢諭吉大先生がですね、イギリスの時刻表をもとに編集させたものというふうに言われています。
はい、
はい、またですね、この汽船汽車旅行案内っていうのは古いもんなので右開きで、
ああ、はいはいはいはい、はい、
そうなんですよ。で漢数字で書かれてるんですね。
はい、
もう見にくくてしゃあなかったと思いますけど、
はい、
ところが1925年になりますとですね、今の JTB の時刻表にあたるものっていうのが出てまいります。
はい、
当時はその日本旅行文化協会って言ってたんですけども、これは1925年の4月号からですね、新しくですね、時刻表、今の JTB の時刻表にあたるものですけども、汽車時刻表っていうのを発売いたします。
はい、
でこれに至ってはですね、現在と同じ左開きでアラビア数字で書かれてるっていうことですので、今とほとんど変わらないものになります。
はい、
ほとんどその後ずっとですね、毎月のように出るんですけど、第二次世界大戦中は少し休刊していたと、いろんな理由があったと思います。軍事用の列車を走らすっていう問題もあるし、
はい、
やっぱその鉄道も機密情報がたくさん入っていますので、
はい、
その時期だけはですね、毎月発行されていなかったわけなんですけども、
はい、
戦後になりましてですね、多分今井さんや私なんかなんとなく思い出すかも分かりませんけど、ポケット全国時刻表、
ありましたね。
ありましたでしょ。
ね、
でこれ何種類かよく似たものがあるんですけれども、 JTB とかも出していてですね、携帯時刻表みたいなものも出してるんですけど、このポケット全国時刻表っていうのは文庫本サイズだったと思うんですよ。
そうですね、
ものすごく分厚い、
分厚い。
携帯にはとっても便利だけれども、もう少し小さくならないのかと
確かにそうですよね、
思ったような記憶もあります。
はい、
多分聞いていらっしゃる方も思い出たくさんあると思うんですけどね。
はい、
でさまざまな時刻表、全国版の時刻表があったわけですけれども、地元では富山地方鉄道なんかも、
はい、
1996年ぐらいから最初はチラシ状の時刻表を出してたんですけど、その10年ほど前ですね、冊子型の時刻表を作って配布を再開したりしていました。
はい、
ただこの時刻表ね、多分地鉄で一番使うのは市内電車かな、私なんかそう思うんですけど、それは乗ってないっていうことですね。
はいはいはい、
ですからコミュニティバスとかも乗っていないので、高速バスとかもですね、
はい、
私たちが思うような全部が網羅された時刻表ではないというふうに思います。
はい、
ただ今もうね、インターネットで、
そうですね、
調べることができますので、時刻表のその評価とか価値っていうのは随分なくなってきてると思いますけど、
はい、
で海外の方に目を向けますとですね、有名なのはトーマス・クックの時刻表ですね。ヨーロッパで鉄道発達しましたので、それがあると思います。
はい、
で今日その関心があった中国の時刻表ですけれども、中国ももともと時刻表があったんですけれども、
ええ、
なんとその東京大学の有志たちがですね、日本語で、
はい、
中国の鉄道を全部網羅した時刻表を作り始めたわけです。
すごいですね。
いわゆる宮楽門っていうやつらですだと思うんですけど
、はい、
作りましてですね、
はい、
ものすごく便利な時刻表なんですね。東京大学の中で頒布したりしていますし、インターネットで買うことができるんですけれども、
はい、
中国は3800キロ以上のですね、新規路線があったりとか、中国の鉄道全部の路線網羅していたりとかしてですね、やっぱりその宮楽門というのはただ門ではないっていうのが分かるというふうに思います
、はい、
何事も文化というのはそういうところからスタートし発展していくんだっていうのも、こういったその鉄道時刻表を見ることによって分かると思います。
はい、
特にその電車のですね、列車の座席表とか写真までついてるんですね。
そうですね、
やるからには徹底してやるような素晴らしい時刻表です。コロナでなかなかの中国に行くことができませんけれども、この鉄道表なんかを見ていただくことによってですね、 GoTo ですね、妄想旅行をしていただくことができるんじゃないか、そんなふうに思っています。
はい、ちょっと私もこれ見てみたいんでね、ちょっと調べてみたいと思います。どうもありがとうございました。
はい。
木曜日のコメンテーターは富山大学人文学部教授の中井誠一さんでした。